これ面白いっすね。
面白い。ええ声。
ええ声よね。
ええ声。
ええ声よね。はい、うん。ということで、こんにちは、こんばんは、りくです。
はい、どうも、こんばんは、富蔵です。
どうも、どうも、富蔵さん、こんばんは。
ああ、どうも、こんばんは。
スカイプがなくなっちゃうね。
ああ、なくなってはないんですね、まだ。あ、そうだ、おっとおった。まだパソコン出てきよったわ、この前。
うん。いよいよ、僕もアンインストールが待ってるな、という感じな状況ですけれども。
ああ。
5月の、え ?2 日
ああ
。まで使えんのかな。
じゃあもうカウントダウンなんですね。
そうですね。いよいよね。マイクロソフトのことなかったですね。
もう長らく、パソコンで慣れ親しんだスカイプももうおしまいなんですね。
ねえ。
うん。
そうですよ。もう。
いや、でもまあそうっすよね。今さ、だって、パソコン、インターネット、おじいちゃん、ばっかじゃないですか、スカイプ好きなの。
僕とかね。
うん。だってさ、最近みんな、ね、なんかこう、オンライン通話する言ったら、LINE 通話、
そうですね、
まず LINE 通話ですよ。
そうですね。あと、ズーム使ってる人もいますしね。
そうそうそう。まあ、ズームだとか、なんだったっけ、マイクロソフト、チームスか。チームスとか。
チームスはバカですね。ちょっと調べましたけど。
ああ、まあ、好きじゃないですけどね。
あれは、ちょっと、もうちょっとなんとかならんのか思いますね。
特に法人需要が多いやつじゃないですか。チームスとか。
そうですね。
ズームもそうだけどね。
ズームもそうだけどね。
だからその辺はやっぱりしっかりしてもらった方がいいと思うんですけどね。
そう思いますね、僕も。
では、一般的にはチャットも、チャットというか掲示板ですよね。
うん、
掲示板も使えて、うん、で、通話もできるんで、今やってるディスコードは、
そうです。
定番。ゲームしながらする人とかにとっても定番ですよね。
ですよね。なんか懐かしい感じが僕は FF11 の時のこのチャットとかもあって、マクロ
だな
とか思いながらね。
チャットがあるっていうのはね、なかなかですけど。
ですね。他のやつで結構チャットが使いにくかったりするんだよな。
なんかやっぱり情報掲示板、
うんうん、
的な使い方もできるっていうのが。
そうですね。
特にゲームの人とかにはいいのかもしれないですけどね。
ということで、次にディスコードを導入してしまいましたけども。
もともと
スカイプをしつこく使ってたのは、あれなんですよ。編集アプリが、スカイプ専用やったんですよ。
うんうんうん。
うん。で、いろいろちょっといろいろいじることができたんで、
うん。
MP3 がそのまま落とせたっていうのがちょっと大きかったんですけど。
はい。
そうです。そういう手間を省いてたので、スカイプは使ってたんですけど、いよいよそれもなくなって、はい、ちょっと一手間かけながらしないとダメなんだなっていうのを先ほどちょっと理解しました、これ。うん。
しょうがないですね。もう、なくなっちゃうんで。
そうですね。いやー、でもまあ、まあまあ、進化の過程なんでしょうね。こういうのが。
まあ、スカイプ生き残れなかったというか、もう、マイクロソフトはチームスなんで、っていう感じですかね。
でしょうね。
なんで、なくなっていっちゃうってことですよね。
フィンランドでしたっけ？
もともとですか？
もともとスカイプって。
フィンランドだったか、
うん。
なんかそっちのノルウェーか、なんか北欧系のなんかどっか、確かに
そうですね。でしたよね。
うん。
まあ、長らく使わせていただきましたけど、本当に。
ですね。
本当にね。
まあまあ、なるほど。なんか、マイクロソフトになってからは、なんか開くたんびに、なんか違うって質問言ってたような気がするんだけどね。
いつもこれどうしたらいいんだって言ってたような気がしますね。
なんか違うと思って。そうそう
そう。そうですよ。はい。まあ、そんな感じですけども、どうですか、最近。
最近はね、もうとにかくね、花粉がひどくて。
そうですね。
あのー、
ですけど、
3月ぐらいから4月にかけての、一般的な花粉なのか、まあ、黄砂なのか、それわかんないんですけど、
うん。
それはまあ、なんとかなるんですけど、だいたいね、4月末からやってくる、雑草系がやばいんだわ。
ブタクサとか。
ブタクサも、ブタクサやばいよね。
ブタクサやばいよね。
めっちゃ強いもん、あいつら。
そこら中で生えてるじゃないですか。
そうなんよ。
彼らは。
問題は。問題そこなんよ。
もう、無双系のゲームでいうところの一般兵じゃないですか、あいつらは。
そうなんよ。一般兵が槍持って現れてるのよ。
そうそうそう。
チクチクしてくるんよ。
ねえ。チクチク、あれ、鬱陶しいな。
そう。なんか、ちょっと気抜いたらなんか吹っ飛ばされるしね。
そうやね。あれって。
えいってなる。
お前、後ろからみたいな。うん。そうっすね。まあまあ、そんな感じですかね。うん、僕も花粉ですよ。
やばいよね。
このダブルブッキングの時は地獄見ましたけどね。
おー、ええ加減してほしいよね、あれも。
うん。まあ一番ひどいヒノキが、とりあえず落ち着いてくれてよかったなと思うんですけど、ちょっと喉に来てるということは、これは黄砂なのか、雑草系なのかってちょっと思ってました。
黄砂もひどいでしょうね。うん、最近の天気予報、ではもうヒノキ杉は少なめってなってるんですけど、やっぱり車のガラスには真っ黄になってるんで、やっぱ黄砂ですよね、あいつら。
そうだよな。そうです。ということで、対象が芳しくない二人でお届けするわけなんですけども。
はいはい。
まあ雑草つながりでですね、やっぱり佐城綾香なんじゃないかと、世の中は。
あんな草集める人にはなりたないね。今の時期山行って草集めてこいって言われたら、全力でこう、否定したい。
はい、生きて帰れる気持ちがしないよね。
もうね、やばいと思うよ。まあね、
山か。
あれね、山というか、サバイバルの大仕事やね。
リュックにいっぱい雑草をこうもこっと。
あれ、今、あれ、思い浮かべただけでちょっと。
笑えてくるね。
かゆなってくる、もう。やばいやばいよ、もう。
ということで、今回のお題は干物の天地。
はいはい。
ちょっと遅れましたけども、2月の末に最終巻が出まして。はい、17巻。
はい。はい。
で、16巻も同時発売ということで。
そうだよ。
非常に読み応えがある状況でございました。うん、でですね、あれです。連載が18年と2ヶ月。長いね。
長い。18年前だぜ。
ねえ。
iPhone ねえぜ。
ねえ、高校卒業してるっていうことでしょ？生まれた子が。
ああ、だから、ここの、登場人物、ちょうど生まれてから、ここ卒業するまでだよ。今卒業してるけどね、このコラボは。
そうそうそうそう、そ
う、
う
ん。
まあ、それ考えるとな、まあ、フェイト自体がこんな風な展開になるなんて、あの時は思ってなかったんで、完全に、フォロワーラクタシアで止まってる僕としては、唯一読んでた概念的なものですね。
リアルタイムってわけじゃないけど、フェイトの、一番最初のフェイトが出てから、
うん。
まあまあ、時間そう置かずに始まったストーリーが、2025年まで続いてたっていうのはすごいよね。
すごいよね。
途中でこう、フェイト、まあいろんな派生作品が出たりしつつ、
はい。
アニメでやったりしつつ、たわけじゃないですか。
そうですね。
おお、だってアニメね、アニメ劇場版やったのって一番最後にやったのっていつでしたっけ？もうあれも結構前よね。4年5年は経つよね。
ヘブンズフィールですか？
うん。
5年前だと思いますね。
ヘブンズフィールが
最後の
劇場で始まるっていうのを聞いたのが、まあ、感覚的にはまだ4、5年前なんだけど、まあ、もっと前なんですけどね、結局。3作やったから。
そうそうそうそう、3作やったからね。
っていうこと考えても、まあ、その間ずっと、なんかいろんな普通の劇、アニメがテレビでやったりとか、劇場でやったりとかって繰り返してる間、ずっとやってたってことやからね。
そういうことですね。
うん。全く影響を受けずに。
そうですね。
その話、いろんな話には全く影響を受けてないっていうのがすごい。最初から最後までね、やってることが変わってねえんだよな。
安心して読める漫画でしたね。
安心して読む。これね、1巻、2巻読んだ人が久々に最後かって言って、この17巻だけ読んでも、
はい。
ああ、って感じよね。相変わらずだなって。
うん、やってることや
からだ
なって、
うん。そんなにこう、まあ知らん人も出てるは出てるだろうけど、
はい。
全然こう、覚醒の感がないっていうね。
やっぱそこがすごいよね。
いや、そう、今パッと見たらさ、見てさ、17巻の最初の方見てるけど、ラジカセ置いてるもん、付けの上。ラジカセ。
そうっすね。そうっすね。
入れられがせ。CD ラジカセだぜ。
今でもあれじゃないですか。CD ラジカセ、僕お部屋ありますよ、1台。
セット。デッキ。
でも、いや、いわゆる CD ラジカセ。
いや、もうそこはね、カセットテープをかけてほしいですよね。
カセットテープはないんですよ。カセットテープがつくとこれ高くなるじゃないですか。
ん？そうなんすか？高ければ高くなるんすか？やっぱり。
今、もう、あれでしょ？なんか、高くなるんじゃないですか？もう。
今か。
って聞くことになると。昔赤いやつ持ってましたけどね。赤いラジカセ。
赤いラジカセって
やつ。
もしかして細長いやつですか？
細長いやつ。そうそう、それそれ。
ナショナルの。
ナショナルのそれそれ。多分それ。
あれ
だと思いますよ、あれ。
あれめっちゃかっこいいじゃないですか。
し、ナショナルフリークやったから、いえ。親父が、地味に。だからパナソニックとか、すごい、パナソニックやったら買ったるっていうところありましたね。
家電品はもう、ナショナルパナソニック。
ナショナルパナソニックなんやと。もう今の解散するとかいうのは信じられないと思いますけどね、親父。
でもさ、あれっすよ、コブラトップめっちゃかっこよかったじゃないですか。CD ラジカセの電源入れたら、頭が立ち上がるやつ。
ああ、はい、わかります。はい。
あれ作ったんパナソニックな、なんじゃなかったかな確か。
どうやったかなそこまで覚えてねえや。
あれね、めっちゃ欲しくてね、パナソニックのやつかっこいいんすよ。5万、当時で5万6か6万ぐらいしたと思うんですけどね。
ああ、そんなもんやったんかな。
パナソニックのコブラトップだったと思うんですが、コブラヘッドじゃなくて、頭、ウィーンってこう、コブラが頭もたげるみたいにして立ち上がるやつ。
ありましたね。懐かしいですね。
ねえ。
多分最後先にはあるんですよ。
あると思う。
ねえ、間違いない、
うん。あるある。
そうですよ。まあでも、干物の天地、言ってみたら、フェイトのオープニングですか？プロローグでしたよね。この3人が出てきたのって。オリジナルの。
ふっと、右から左ぐらいにふっとこう。
ちょこっと出てきたこのメガネに、マシエイチローさんという方が書かれた漫画なわけなんですけども。
でさ、そのシーンしかいねえのに。
そうですよ。
誰だよってなるよ。
そっから18人ですよ。
だって、本編出てこないよね。
そう、本編出てこないですね。
すごいよね。
すごいですよ。
うん。
これ、干物の天地の前からも書いてあるんで、
うん。
大空出版のアンソロジーコミックとかも
僕も。アンソロジーのやつね。
うん。はい。あれとか。
今懐かしき。
今懐かしき大空出版ね。ありましたよね。 あ、ましたよ。まさかね、フェイトやったら何でも肯定が時期
が、ね。あ、そうそうそう。フェイトやったら何でも勝ってた。その前で言うと、月姫やったら何でも勝ってたから。
ああね、そうなるんだろうなって。
も
う
玉石混合、もうとりあえず店で見つけたら買ういうやつ。
とりあえず買っとけっていう。
そう、800何十円のやつ買うんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。当時は僕本屋さんでしたから、あれですよ、取り置きですよ。
ねえ。
これ取り置きお願いしますって必ず書き残して、お客さんのことを考えずに取ってましたからね。
売れちゃったら入ってくる方がわからんからな。
はい、そうです。
あの手のやつ。
そうなんですよ。とにかく、でも僕はまあセイバーだったわけなんですけどね。
だろうね。
でもこの原作者の新一子さんはメガネだったわけですよ。
あ、メガネライダーでしょうな。
メガネ、あ、ライダーね。
メガネライダーですよ、メガネライダー。
メガネライダーね。
かわいいんだ。
ライダーさん良かったよね、これ。
いやー、ライダーにメガネをかけるっていう、ライダーがメガネをかけるっていうシーンも本編でちょっと血が出ないのに。
フォロワーラクタシアの方ですからね、ほとんどね。
で、そこ、それをもう、
ね、少なかったな。
そう。
そうやな、オリジナルもそんなにいなかったような気がするな。
リンがメガネをかけるシーンも本編ではあるんですよね。ほんまに似合ってないんだけどな。
本編かけてたっけ？
あれ前やったっけ？
あ、いや、でもかけてたかな。
なんかどっちだ出たような気がするんだけどね。
働くシアはかけてました。
うん。なんか、お仕事をしてるときに。
ああ、かもしれないですね。
あれがなんか、魔術道具かなんかだったような気が。
ああ。まあでも、ほら、ワンダーランドさんとかのサイン会も行ったじゃないですか、僕たち。
行きましたよ。
ねえ。あの時で富蔵さんは誰書いていただいたのか覚えてば。
終わった。あれですよ、車輪がなんか、足がドゥルドゥルドゥルドゥルってなってる車輪みたいなやつ知りません？
え？何？
なんて言ったらいいでしょうね、こう。まあ、要は中に出てくる変なキャラです。変なキャラを、書いてもらいました。あの間のあのキャラがいいっていう。
書けるね。何でも書けるねやね。
そう。あとは、何回か書いてもらってるんで、メガネライダーも確か書いてもらったと思うんです。
ああ、なるほど、なるほど。
多分ね、メガネライダーのが多分早いんだと思う。どっちかっていうと、やっぱり、メインキャラ書いてもらった。メインキャラです。メインキャラ。
社長さん書いていただきましたね、ワンダーランド。
おいいじゃないですか、いいじゃないですか。
書いたときは。
いいですね、いいですね。
横の担当さんの濃さが忘れられないですけどね。
いいですね。
この我々に慣れしい、この人は誰と思ってたから。担当さんから冷静に考えると、と。あの人面白いな、砕けてるな、と思いながら。
いいですよね。
いいですよね。
うん。
でもまあ、18年、とにかくメガネのキャラは全部抑えてて、うん、最後までメガネにこだわって終わっていったという印象が強いんですけど、メガネをかけたら美少女だったというキャラクター。
はいはいはい。
はい。この子とか、最後の最後でまだメガネの話を続けたっていうところが、メガネ変えなあかんなって私も思いました。
メガネには、ちゃんとこだわるべきだということです
ね。こだわるべきだということですよね。
メガネについての、再度、メガネのというは何かというか、メガネを、
そうですね。
どう捉えるべきかという話をまた始めるっていう。
そっか、そういうことか。そうやな、これ。
うん、ねえ。
なるほど。メガネなぁ。うん。メガネをかけると目が良くなるから、目つきが悪いあなたも安心っていう。
誰だったっけな誰かがね、言ってたんですけど。
はい。
目つきが悪い人は目が悪いか、人が悪いかのどっちかだって言ってたんですよ。
なるほど。なるほど。
だから、その人がメガネをかければ、目つきが悪い人は、いい人になる。
なるほど。
半分は。うん。目の悪い人はね。
目が悪くない人はどうしようもないということですね。
それはもう人間が悪かったってことです。
そういうことになりますね。
はい。
そっか。
ということだ。だから、メガネはかけるべきだ。あれですよ、あれ。メガネをかけろ、かけるんだ、ですよ。うん、
いや
そうね。だって、思えばですよ。
はい。
よくよく考えてみたら、18年前って言うたら、
はい。
一般的には、メガネつけてるキャラがメガネ外すと可愛い時代じゃないですか。
そうでしたかね。
大体、そんな、メガネ子キャラがメガネ外したら、実は美少年、美少女だったっていう。
まだそれぐらいでしたからね。
そういうのがまだ残ってませんでした？
あったかな。僕の中では、教会の彼方っていうアニメが、結構分岐点なんですよ。京アニのね。
はいはいはい。
メガネキャラの。
うん。
いわゆる、かけてる方が可愛いなってすげえ思ったんですよ。
かけてる方が可愛いんですよ。
いや、まあ、かけてないとダメだと思ったアニメだったんですよ。教会の彼方って。あれ
なんかね、ほんとね、社会でもなんですけどね。
あ、
はい、一般社会でもなんですけど、
はい。
メガネをかけるって、有名人がメガネをかけるってなって、出てくるのが、肯定的に捉えられるとか、
はい。
メガネをかけることがおしゃれ、伊達メガネをかけるとか、で、雑誌とかで、アイウェア特集とかって言って、メガネの特集が配れ出したのって、それってそんなに前のことじゃないんですよね。だから本当にそれって、ここ、20年以内の話なんですよ。
今調べてみるとですね、教会の彼方はですね、2013年なんですよ。
あ、じゃあ11年前か。
そうですね。で、これね、最後に力を発揮するときに、メガネ外して、力発揮したんですよ。僕、怒ったんですよ、そこで。
いやー。よくないね。
うわーってなったんですよ。
メガネ。
メガネっていうのはすごく大事っていうのをしみじみ思いました。
大事ですよ、大事ですよ。
大事ですよね。
はい。
だと思います。
そうね。まあ、最近って普通にね、私服とかでメガネかけているおしゃれメガネっていうのが一般的ではありますけど、
はい、
はいはい。昔そうじゃなかったからね。
そうですね。
なんかね、そう思うとやっぱり、ね、どんな時代であろうともメガネにこだわり続けたっていうのは、
うん。
偉大ですよ。
偉大ですよね。
メガネにこだわり続けて18年ですよ。
車もメガネだって言われてましたからね。
ああ、私ね、それね、昔めっちゃいじられてね、おめえみたいなやつが乗るのは、メガネって書いてるぞ、車とかって言って、おめえの車ちゃうのか、あれとかってよう言われましたからね、あれ。じゃ乗ったんですよ。メガームだ
っていうね。
ルノーの車。
メガームだっていうね。
メガネって書いてあるぞ、とかって言って。
そうですよ。
うん。
マキチがバカにするんですよね。カネさんのことをバカにするんですよね。お前車はメガネじゃねえかって。
あけんだよ、車。
高いんだよな。
そうっすよ。ええ車ですからね。
いやー。まあでも、とりあえず本当に終わっちゃったんやな。
うん。まあでも、相変わらず、なんかこう、話が終わりに、佳境に向かってるっていう感じも、 あるのかないのかわからない感じで。
僕そうでした。
相変わらず何か
って17巻思いながら読んでました。
読んだら賢くなるのか賢くならないのかわからないが出つつ。
相変わらず無駄知識がね、いっぱい豊富で。
無駄知識だよね。
そうだよね。
うん。
すごいって言ったんていうのかな。トリビアが多かったじゃないですか。
そうなんだよ。
うん。
うん。
でも、なんか、こう、どれ一つ、なんていうのかな、どこで役に立つっていう話も多いじゃないですか。
そう、あの、雑学、ザ雑学。
雑学なんで。
あの、ほんとね、あの、ま、今もなんか知らんけど、ゲーセンに終わった、クイズアカデミーとかの、あの、ジャンル雑学。
あれですよね、あの、クイズで、あの、日本全国統一していくゲーム。
そうす、ありますね、そういうのも。
あれ好きでしたね。殿様の野望かなんかですよね、あれ。
ありましたね。殿様の野望。謎の名前。
殿様の野望がなんか言いましたよね、あれ。
ありましたね。殿様の野望がちょっと、クイズゲームの名前だったかどうかちょっと忘れたんやけど、
僕もちょっと。
その名前には覚えがある。
なんかそんなゲームありますよね。
うん。
そう。多分最後さければ、あれなんですよ。遊べるんですよ。
そう、だから。
キッチンやったら無理かな。
ね、うん、そうやね。
あの子あたりかその辺やったもんな、ゲーム機。
あたりってね。
あたりですよ。
あたりのゲーム機、やつ、いつのやつやねんって話やすよね。
そうですね。で、僕持ってましたよ。
ちなみに私のあの、マウスパッドあたりです。
え、マジで？
はい。
なんで？
あ、これはあの、アタリロゴを使ってるやつで、まあ本当出してるメーカーは、出してるシリーズっていう全然違うところのやつなんですけど、
ほうほう。
あの、ソフマップで売ってたアタリっていうやつを見かけて、もうこれ買うしかないって買いましたけどね。アタリって書いてます。
ああ、富蔵さんで感じするわ、それ。
まあ、ゲーム機言うたらアタリかピピンアットマークでしょ。
ああ、懐かしいですね。僕、イサオネットが初インターネットでしたけど。
あ、そいつはあれですね、あの、ドリームキャストですね。
そうですね。ちなみに、あの、あれですよ、ミツズリーのお家にはドリームキャスト3がありますから。
なんでやねん。
ねえ、2じゃなかったよね、確か。
ドリームキ
ャストやったような気がするんやけれど。
2ですらないっていう、すごいね。なんでやねん
よね。世界が覇権を握ってる世界線ですよ。
そうそう、世界が違う。世界が違う。プレイステを駆逐してるんでしょうね。
ねえ。乙女ゲームばっかりやってるわけですけど。なんとなくドリームキャストで、あのね、エロゲーの全年齢版ばっかり出てた最後の方を思い出す感じで、あーってちょっと思ったけどね。
もう、ね、ニッチなユーザー層を狙ってるっていう。
そうそうそうそう。
なんかね、結局、そうサタンと一緒っていうね、最後が。
最後が。でもやっぱり、あれでしたけど、いろんなキャラがいましたけど、まあ、後藤くんも最後ね、ちゃんと出てきて。
出た後藤外っていうや
つですね。後藤外っていう。
うん。後藤外って言いたなるやつですね、あの辞書。
そうですね。安定してたっていうんですか。
ああ。
うん。リッツパーティーしたも17巻でしたっけ？
17巻っす。そう、ここはね、リッツパーティーが良かったっていう話で、私ここにあの、付箋を挟んでるんですけどね。このね、リッツパーティーでね、
はい。
あれっすよ、いぶり学校の、
挟
んでるじゃないですか。
挟んでましたね。
これね、私やったことあるんすよ。
あ、マジか。
いぶり学校と、で、この次のページでね、いぶり学校に地図の手でしょ？ これめちゃくちゃうまいんですよ。いぶりがっこチーズ。で、さらにね、いぶりがっこにタルタルチーズ。
は
い、これめちゃくちゃうまいんですよ。
あ、合うわ。
合うわですよ、合うわ。あの、もうあまりにも合うわすぎて、定期的にね、見つけたら、いぶりがっこタルタルソースっていうの売ってるんですよ、瓶詰めのやつ。これを買っちゃうんですよ、いつも。
そうなんや、うん。
これめちゃくちゃうまいんで、買ってください。
見つけたら。見つけたら買います。
あれ結構ね、
いぶりがっこ自体に食べたことはないですよ、僕。
美味しいです。香ばしくて。
さっきね、富蔵さんが、そう言ってたなと思って。
いぶりがっこタルタルソースは本当にうまい。
前に、ほら、一緒に大阪で飯食った時に、あの時にいぶりがっこがメニューにあって、結局頼まずじまいで終わったけれど、いぶりがっこが美味しいんですよって富様が言うてたのを思い出しながら読みました、これ。
そうそうそうそう。
ちょっと笑いました、さすがに。ここに繋がるか、とか思いながら。
そうですよ、いぶりがっこですよ。
そう。ちょっとね、これは面白かったね。ほんで、合うわー言うてるから合うんやろうなと思って。
合わん思うでしょ、合うんですよ、これがまた。またこんなね、そうそう、売ってるんですよ、こんなカルパ、細長カルパみたいな感じのパッケージに入って。
ね、へぇ、
ね、
ちょっと気にして探してみよう。
はい。
うん、
ね、いいですよね、この、なんかよくわからない、このリッツパーティーという。
リッツパーティー。
いつからあるのかわからない、この。
沢口康さんしてないって僕も思ってましたけど、
ね。ほんまね。
ね。
実際にリアルでやるかって言われたら、まあやらんですけどね。
だってリッツじゃんって思うもん、俺。
これね、やるときはなんかの、なんかついでですよね。ピザ頼んで、ピザメインで、そういえばリッツも買うかみたいな感じで。
そうかなぁ。リッツってどういう時に買うの？
いや、だから、あれですよ、会社の、なんかの、はい、なんとか会とかで、誰かが調子こいて言うんすよ。リッツやろうぜとかって言うんすよ。おー、リッツか、じゃあやろうかってね、別に否定するでもなくね、買うんすよ、そう言われたら。じゃあね、じゃあみんな考えるんすよ。リッツパーティーか、何乗せよっかなって。で、とりあえず買うのはチーズですよ。チーズ乗せたりね、チョコレート乗せたりし出すんですよ。で、それを考えると、そのリッツという、その、一箱買ったがために余計なものをいっぱい買い込み続けなきゃなんないんですよ。乗せるもの。
乗せるものを、なるほど。
はい。
その中にいぶりがっこが入ってると。
それでいぶりバッグ持ってくる人のそのセンスは素晴らしい。
なるほど。巻き地やったんですね。
素晴らしいですよ。い
ぶりがっこ。
そのセンス。そのセンス。
まあ、わかるんですけどね。いぶりがっこはわからなかったですわ、僕。
お酒飲む年になると、これ、生ハムとか。オッケーって感じですね。
なるほど。
うん、これ王道を狙ってきましたね、王道。
この、でも本当、いぶりがっこが出てきたのはバロタ。
うん。
ちょうど話してたこと、時やんと思いなが
ら。うん。まあ、私的には、
はい、
この前のページとその後とかだったかな。しばらく出てきた、はい、長野渋温泉のところのネタは、
ああ、はいはいはい。
ただ渋温泉行ったんで、これはちょっと、良かったですね。
グッとくるものが。
ありました
よ。だっけね。
これ、渋温泉ネタは、ちょいちょいこの話の中で出てきますけど、渋温泉行ったら、1階のロビーにありますからね。着物の天地。
置いてるんですよね。写真で
見てるんですよ。
そう。
だから、気分温泉って言うと、ちょっとプッてするんですよね。いやー、でもね、気分温泉はね、残念ながら、一人では行けません。
ですね。言うてはります
よね。気分温泉行きたいがためだけに、この、 旅行行こうぜって誘いましたからね。で、下り顔で、おめえ、渋温泉知ってるか？渋温泉ってのはな、氷室の天地に出てきたんやぜって言ってあげたんですよ。
ああ。
そう。ああ、そう。って言われましたけどね。
反応はあまり。
ダメですね。
そっちの方の人じゃなかったってことですね。
じゃなかったってことですよ。
ね。そういうことですね。
うん。これ氷室の天地を知ってる人とやっぱり行くべきですよ。
っていうことでしょうね。あ、ここにあるみたいなになるでしょうね。
そう。あそこのネタの、どこやっていうのを楽しめるわけですよ。
そうかな。
はい。ぜひそこは、渋温泉登場会の缶を持って、やっぱ一緒に来たわけですよね。
いや、でもまあ、あれですね。
うん。
僕が17巻のこのゲームですかね。
うん。
この推理ゲーム、ホームズが主役の推理アドベンチャーゲーム。
うん。
うん。投げナイフで即死するゲームですね。
うん。
これとか、
うん。
ここの回はすごく好きでしたね。とにかくホームズが暴れるんですよね。
暴れると。
ロンドン中の市民が襲いかかって、殴りかかってくるとか。市民を切り倒し続けることで、たまるホームズの推理力。
どんなだよって
。ゲームやね。
謎みがすごいですよ。
ええー。謎みがすごいですよ、うん。いいじゃないですか、
うん。どんなだよっていう。
いいじゃないですか。
うん。怖いだろって。ホームズってなんだっけってなるよ。
なるね。
うん。
あとちなみに16巻の方でしたかね。
ほいほい。
最後酒に行って。
うん。
これは16巻ではなかったのかな。最後酒に行って、ほら、懐かしの筆箱とか出てくる回ってあったじゃないですか、過去。もしかしたら15巻あたりかもしれないんですけど。
うん。
いろんな、あちこちからガシャって出てくる。
どこだったかな。
結構もしかしたら前の巻なのかな。
前かな。
前かな。
うん。
ああいうのが、最後酒のこの昭和シリーズは僕すごく好きで。
ありますよね。あの家の、なんかこう、よくわからないものが掘り出されるやつね。
そう、そうそうそうそう。なぜこんなものがっていうのでみんながこう、うおーってなる。
あの家だけが、昭和から、変わってないというか、あそこの空間に入ると昭和になるんでしょうね。
そうそうそう。
時空が歪んでるんじゃないですか。
時空が歪んでるんですね。
そう。なんかテレビすごかったと思うし、確か。
テレビアンテナ立ってたんじゃないですかね。
そうそうそう、だったと思うし、確か。もうなんかこう、4K とか、そういうレベルじゃなくて、アナログ。
アナログ。
アナログも、アナログ電波ですよ、アナログ電波。まだ受信できてるっていう。あの電波、あのアンテナの音かけて受信できてるんですよ。そうそうそう。どこかから。
こう、読書会やったじゃないですか、この子、三枝さんは。
うん。
そういうのすごく僕好きだし、うんうん、好きで。
うんうん。
この、なんていうの、オリジナルのフィートには見えない彼女の良さっていうんですかね。
まあまあ。
こんな彼女の良さ、ゆきかでやっぱ確立されましたよ。氷室の天地で。うん、あ、この子、こういう子なんや、みたいな。
両親ですからね。
そうですよ。この漫画の両親。
作品内の両親。
そう、そう思います。怒らす一番怖いんですけどね。
うん。
あと、見えるんで怖いんですよね。
あ、そうだね。何者ってなる。
そうそうそう、そう。たまに角田二郎先生の絵になるよね。
あのテレビのギャーとかもなるしね、
たまに。ありますね、たまにね。でも、どうして、角田二郎なんだろうな、と、マシンですよ。恐怖新聞とかのネタもちゃんとあったから。
ありますよね、今日、あるね、恐怖新聞ね。 新聞だよーってやつだね。
そうそうそうそう。
ガシャジャーン。
キャー。いやー、ねえ。とてもじゃないけど、今の漫画家って言われそうな気が、知らない人に言われそうですけど。
そうだね。
そうですよ。今の漫画ですよ、でも。
うん。面白いね。
面白いよね。
後藤は、あそどっちの見たら、後藤外が出てきたよ、後藤外。
後藤外。
後藤外いいね。
後藤外も、オリジナルでは一箇所しか出てきれないキャラクターだ。
どうだね、どこ出たかも忘れたな。
ね、
それどっかに出るんすよね。どっかに出るんだよね。
あ、プロローグやったと思うんすよ。
名前は当然出てこないよね。
名前出てこなかったですね。
ねえ。
だから、ディーン版には出てきてないはずなんですよ。
ディーン版ね。
多分、アンリミテッドブレイドワークスの方は出たんですよ。UFO 版ですよね。
名前ができたんです
か？名前ができたからな、名前が、そうそう。
うん。
そうそうそうそう。後藤っていうのだけ、名字だけやったんじゃないですかね。
ガ
イじゃなくて、もしかして、害がなかったような気がしますね。
後藤害、ゴロ害。
ゴロ害。とにかく影響されやすいっていうね。
うん。後藤害、料理人の格好で出てくるんですよね、これ。
そうですね。流しそうめんですよね。
流しそうめん。なんか、流しそうめんしてるんですけど、
はい。
流しそうめん、一コマ目で、
はい。
これは我々が食べ慣れてる島原そうめんではないって言うんですけど、
はい。
すいません、島原そうめんって有名なんですか？
どうですかね。
その次の、
ね、
次のコマで、
はい、
兵庫のイボの糸とかって言ったお客さん粒だねってなるんだけど、
僕らにとったらイボの糸の方が一般的だったんですけどね。
ま、そうなんですよ。あれと思って、あれイボの糸じゃないくて、島原そうめんの方が全国的なネームなんだなって。
そうなんですかね。
そうなのかって思っちゃいました
ね。イボそうめんも僕は一般的だと思うんですよ。
あ、そうそうそう。日本最古産、三重三輪そうめん。
三輪そうめん、美味しいじゃないですか。
三輪そうめんはね、なんか意外と腰があるんですよね。
なるほど。わかるわかる。
直径 0.3 ミリ、超極細そうめんとかってますけど、そんだけ細いのに、ちゃんと歯応えがあるっていう。
あかんかん、そうめん食べた。
あ、そうね。細いのに腰があって、細いから出汁も絡むとかって言ってますけど、そうなんだよ、そうなんだよ。でね、この次のスライシウーメンも食べたことあるんですけどね、宮城で。
次で、これは食べたことないっすね。
これはね、ウーメンという名の通り、なんていうかね、味と味のね、しっかりついてる出汁の中に入ってて。
うん。
これ、何の後に出てくるんだか忘れたんですけど、あ、多分ね、牛タン定食的なやつの最後かな。
ああ。
割と、ちゃんと、しっかり味があって美味しい。
うん。
胃腸に優しい。甘そうですね。そうね。こんな感じはするな。いいですね。
まあね、一人だけ片倉小十郎にトクンってなってるんですけど。
おやおやって。
おやおやおや。違う何かにフックがかかったぞっていう。
これ小十郎違いですよ。これ小十郎違い。
小十郎違いですよね。
実は最近なんかその、片倉小次郎って最近あんまり評判が良くないんで。てかもう伊達一門自体があんまり評判が、
あ、そう
なんですね。歴史的な再認識ではあまりよろしくないと言われてます。ない
と言われてますね。
なんだったら、あの手のやつ、戦国バサラとかで出てくる人たち、なんか最近みんなあんまり評判よろしくなくなってきてるってい
う。そうですね。
うん。
バサラか、懐かしいな。そやな、ミチュリンが遊んでるのはどっちかというとバサラやもんな。
バサラ、そう。
もうな、
無双じゃない。無双じゃなくて。そうそうそう。バサラ。
より罪が重いよな。
重い重い。
そういう意味では。
うん。
うん、なるほどね。
うん。
そうか。でもまあ、アライグマをこういう風に使ったっていうのも、あ、そういうことかと思ったし。
うん。
アライグマな。いや、いや、よくできてたっすよ。最終巻。
そうね。もう、これでもかとよくわからないネタが出てくるっていう。
最後、ギリギリ小ネタ挟まってたでしょ？
そうなんです。全然、ね。
安定してましたよね。
うん。最後らしい話にはならず。
あ、そうか。17巻の最後の方やもんな、リッツパーティーも。
うん。
ほんで、あれでしたよね。ライダーさんの骨董店の話。
そう。
骨董屋バイト、
本格指
導の。かわいいね、これ。
かわいいですよ。
遺伝っていうの持ってるの、これかわいいね。
いや、いいんですよ。
まあ、でも、あれやな。いい終わり方をしました。はい。
うん。
本当にそう思います、僕はこれ。最初からこのノリやもんな、確かに。
そうだね。
一番最初に読んだんってあれなんですよ。アンソロジーの中の、ライダーさんの骨董屋さんに二人が行く話なんですよ。カネさんとマキジが。
おお。
ほんで、筋肉マンの金のマスクと銀のマスクが転がってて、それをマキジが被るっていう話だったんですけど。
うん、
このお前の鑑定の目はなってないっていう説教を食らうっていう話だったんですけどね。
そんな骨董店も、また最後に出てくるっていう。
そうそう、ちゃんとね。
この骨董店のネタ。ねえ、これ、あれですよ、なんか、うどんの丼持っとんかなと思ったら、ヘルメット持っとって。
そう、ヘルメットなんですよ。
このアイテムが関わる事件は3億円事件って言って、ああ、よう見たらそうや、これ被っとったなって。
どうぞ。
なんちゅう話になりとんねんって。
僕は埋蔵金ってな。僕は埋蔵金。僕は埋蔵金。うん。ギミアブレイクですよね。
僕が埋蔵金ってもんまね。うん。
いまだにやっぱりこっちのネタやったよな、とこは埋蔵金は。糸井重里がいかに悪いやつかで僕は思ってますから。
はい、悪いやつですね。悪い
ですよ。糸井重里は。
悪いやつですよ。
悪いやつですよ、あいつ。さもあるかのように言ってたじゃないですか。
まあ、なんでしょうね。なんかね、まあさもあるかで言うって、ですけど、
うん、
あの時期流行ったやつったら、まあ、糸井さんのやつだったりとか、
はい。
アマゾンの探検隊だったりするわけじゃないですか。
川口博士探検隊とかね。
はい。でも、アマゾンはいけんでしょ？
いけないですね。
アマゾンはいけんけど、まあ、ワンチャン、徳川埋蔵金を掘りに行けちゃうんですよ、赤城山に。
そうですね。
そこが罪深いんだよ。
なあ。
赤城山言うとんですよ。
あ、確かに。
赤城山。
確かに。
ほいだら、ね、ちょっとしたユンボ持っとるおさんがですね、軽トラ積んでいくんですよ。
そうそうそう。
ユンボ持って。
罪深いっすよね。
そう。
土とか掘ってたじゃないですか。
掘ってましたね。
あれ、もう最後の方、原型なかったですからね。その山の。トンネルだらけ
でしょ
って。
いや、ほんまね。って。いやー。
いや
でもね、赤城さんってめっちゃでかいでしょ、
はい、あ、そうなんすか。
うん。だからね、あんだけ赤城さん言うて、
うん。
だから掘りに行った人めっちゃおるらしいんですよ。
へー。
赤城さんに。
へ
え。で、赤城に掘りに行って、で、あっちゃこっちゃ掘っても、山でかすぎて、どこ掘っ、
うん、
なんかもう掘るとこいっぱいありすぎて、 もうドライもしゃあないみたいですね。
ああ、そう。なんか、そうなったっていうのは聞いたことがあります。
だって、まぁ、あ、ちょっとイメージで言うたら富士山、知ってるってことで富士山です。富士山って、いろんな、静岡だったりとか、山梨だったりとかにかかってて、すんげえ広いじゃないですか。
はい。
あれのふもと、数百メートル掘ったぐらいじゃ、もう、ね、追いつかんじゃないですか。
そうですね。
なんかあったとして。だそのレベルで、こう、もう何キロもあるところを、どないすんねんって話じゃないですか。
うん、徳川埋蔵金のおっさんは家も掘ってましたからね。
掘りましたね。
家。
床下。
床下。
ここやねん。
全部掘ってました。全部伊藤重里が最初に出てくんね。ほんで、ね、スタジオ、大橋巨泉と石坂浩二がそれを手叩いて喜んで見てるっていう。
むちゃくちゃやで、ほんま。
むちゃくちゃやで、ほんま。ようやってたわ、TBS。
うん。
ほんま、ほんますごいなと思う。
でもね。
時代もありましたね。
あれっすよ。未だに徳川埋蔵金掘っとる人おるし、あのね、あと何だっけな、最近はそんな、めっちゃ掘っとったわけじゃないんですけど、
はい。
どうだったかな、あそこ。かやぶき屋根の世界遺産どこでしたっけ、
白川郷ですか？
あ、白川郷。
はい。
あの辺に、一夜にして、土石流に埋まった、雪崩で埋まった城っていうのがあるんですよ。
はあ。
で、そこの城がめちゃくちゃ金蓄えとったっていう、話があって。
また。
で、そいつを、城のあった場所を探し回ってるらしいんです、今。そういうのもあるらしいんですよ。
ないって。
そう。と思えば、武田の、金塊があるだとか。
なんかな、あちこち伝説あるよな。そういう。
で、こいつがね、また悪いことにね、たまに見つかるんですよ、本物が。夢見ちゃうんすよ、から。ある、ある、ある、あるっつって。たまに出てきおるんですよ、本物が。
まあ、大体あれですね、掘りに行くのは巻地でしょうね。
そうだね。
このメンバー。
野生の勘で見つけるかもしれんけどね。
あ、彼女そうかもしれへんな。見つけるかもしれへんな。
あ、でもね、あれっすよ。こいつらやったらね、ダウジングありますよ、絶対。
あ、ダウジング。そうっすね。ダウジング金運はとかいう話になっていくんよな。
そうやね。
だいたいそれ最後、ユキカが怒って終わるっていうのは、
そう
ですからね。
うん。
ちゃんとしようよって怒る。
そうね。うん。まあ、まあね、最近のなんかその、埋蔵金事情とかが出てくるっていう話
で。出てくるでしょうね。出てくる。
最近はこういう機械を使ってるとかって言ってね。
うんうんうん。
地中深くまで 3D 映像にするやつとか。ほんまにあるんですよ。でもね、最近、エジプトとかでも使われてるらしいんですけどね。
はい。
非破壊系のやつで、
ああ、なんか聞いたことあるよ。テレビで見たかもしれない。
そうそうそう。だから、特に未だに、ピラミッドの中がどうなってるかわからない場所っていうのが、まだあるんで、そういうとこいちいちポコスコポコスコ掘り返しとれへんからっていうんで、上から、非破壊系で、空間とか探したりとか、立体的になんかこう画像にできるとかって言うんで、それで探して、なんか困難があったとかって発見されるパターンっていうのが特にエジプトは最近多いらしいですよね。
ね、なんかね、見た
なんかドキュメンタリーやってましたけど、おすげえなって。
うん。そうそう。でもそりゃ、ドキュメンタリーといえば、富蔵さんあれですよ。NHK でね。
はいはい。
今度会った時に焼いといてあげようと思ってるんやけど。
うん。
今、本棚の番組やってるんですよ。
おう、本棚。
ええ。あの人の本棚みたいな感じで。
ああ、昔そんな本あったね。
で、第1回は、くずみさん。
ほうほうほう。
このグルメの。
うん。
で、次の第4回がですね、第4回、うん、第5回か。鈴木敏夫さん。うん、
おぉ。
うん。で、最終回がね、5月の末だと思うんですけどね。広告夏彦さん。うん、
それもう本棚っていうレベルじゃないで。
ね、最後、最終回はもう本棚っていうレベルではないなと。すごく、
グッズやからね。
本屋に行ったらムックが置いてあってですね。
うん。
ムックというか、まあ、NHK から出る雑誌。
うん、うん。
雑誌テキストですね。京極さんが本に囲まれてる姿がこう、映ってるんですよ、うん、表紙で。
うん。
ついにあれがテレビに出るのかと、僕はすごく今ワクワクしてるんですよ。
京極先生の、
はい。
書斎と言っていいのかわからんが、仕事場兼書斎兼のところと、立花隆先生ね。
あ、はいはい。
作家さんの方のね。
あの人ですよね。脳科学の人ですよね。
まあ、脳科学ですね。まあ、脳科学って言ったの。の猫ビルは、
はい。
本当に本棚のレベルを凌駕してるんです。本棚のレベルじゃないですからね。
うん。京極さんは綺麗なんですよね。書斎。
すごい。
書斎
だから、
素敵なのか。
そうなんですよ。一般的に、こう、読書家の人のやつって見るのも二つに分かれますけど、
はいはい、
もう、ずっさーってこうなってる、立花隆さん系のところと、
今のですよ、
すんげー、もう、見せる系の、
そうですね。
ビシーってなってる。あれはすごいよね。
そう。
アートよね。
アートですね。やっぱりさすがデザイナーさんだなというところも、あそこに感じるんですけどね。いよいよそれがテレビに、こう、が入るのかと思うと、ちょっと本当ワクワクしてるところがございます
。一つ、それでどうなってるのかは、見たいのは、
はい。
京極先生の本棚って昔からあれなんですよ。ね、
そうそうそう。
だから、本の、こう、変遷はどうなってるんだろうって思うんですよ。それって、出し入れしてるんかなって。
気になりますよね。まあ、30分番組なんでね、その回だけ1、2時間半ぐらいやってもいいんじゃないかと思ってるんですけども、僕は。
いや
ー。脱線しましたが、ぜひ見たいと。
うん
うんうん、まあ、あれですよ。多分、フェイトはこのまま、フェイトグランドオーダーが続けば、京極先生も英霊になるかもしれないですからね。
何の英霊やろうね。
何の英霊でしょうね。
ねえ。
何でも英霊になってるじゃないですか。
何でも英霊になりますよ。
たまになんでこれが X のトレンドになってるのと思ったら、英霊やったりするじゃないですか。
だって、まあねえ、続けば続くほど何がしかの英霊を作らなあかんからね。
そうそうそうそうそう。だから、いずれは横溝正史とか江戸川乱歩も出てくるんですかね。
文豪。
文豪。
文豪枠、ね。
カテゴリー文豪枠ですよ。
だから、文豪おるからね、文豪枠で出ても不思議じゃないからね。
うん。そうそう。たまにダヴィンチがなんでとかと思ってた頃ありましたからね、僕の中で。
そうだね。
そういうことね、と思って。
うん。
うん。まあ、今回、でも、マキジが好きだったのは、あれですね。何ページだ、これは。ページ数がわからないよ。32ページですね。32ページ。
どっちですか
?16巻。
16巻。
家を飛び出すという話ですよ、山巻氏が。あんな家から
行
きたいと、道古いんちで泣いてる。
30何歩でしたっけ
?32 ページですね。
これか。
ええ。完全にまっさらな土地の話ですね。
ああ。
ネオ東京。
うん。エイドリアン。
エイドリアン。
エイチョアン。ツーってね、ツーじゃねえだろって思うから。 なんでだよって。
バビロン的なプロジェクトとかね。
そうはね。
ね、コスモバビロニアとかね。
プロジェクト。
いまだにガンダムに、ガンダム熱が冷めやらぬ僕としては、やっぱコスモバビロニアは熱いですよ。うん、あ、ここで、
コスモなバビロニア。
いやです。なんて中二な名前だろうって冷静に考えると思いますけどね。
うん。
はい。
うん。
もう、こういうのがさらっと出てくるじゃないですか、この漫画。
そうやね。
わかんない人、うん、絶対わかんないじゃないですか。
うん。
だから読者を信じてるなっていつも思うんですよ。
元ネタを探したくなるってやつです。
そう。いや、知ってるだろうっていう出し方。
そうね。試されてる。
そう。
知ってるって言いたい。
そうなんですよ。
うん。
だからそういう意味では本当に勉強にもなるので、どこで使うかは別ですけど。
そうね。
はい。そうなんですよ。だからまあ、明治時代の幕臣池田松之助で誰みたいな。
誰だったっけなーって。そしたら、ここに出てきとった。38、9ページまで行ったらね。
はい。
私の言ってたドゥルドゥルのキャラが出てきてます。
あ、これ。
これ。
これ。
はい。
これね。
これがドゥルドゥルのキャラです。
これ書いてもらった。
はい、
待って。すげえな。
これ好きなんですよ。なんか、なんか、地味に好きなんです。
筋肉マンお好きですもんね。マシン先生ね。
そうね。
筋肉マンお好きやから。ちなみに僕はこの漫画のおかげでプラトンってそうだったんだと思いましたから。
そうだったねっていう。いや、方かわかんないけどね。
ほんで、あるギリシャ関係の本読んでたプラトンが出てきて、哲学者の前にこいつはレスラーだみたいなこと書いてあって、そうそうってなって、うん、うんうんって干物の天地で、うん、僕はそれを知ったよと思いながらその本読んでたことありましたね。そんな感じで非常に役にも立つ漫画ですので、
うん。
ね。皆さん今からでも読んでほしいなと思いますけども、ね、全17巻でございます。
うん。
はい。まあ僕は佐城彩香さんが一番好きでしたけど、やっぱり。
うん。
富蔵さんは誰がお好きだったんですか？
私は、ねえ、誰でしょうね。うん。フェイト本編じゃないキャラで行くと誰なんでしょうね。はい、でも、だから、たまに出てくる後藤外は好きではありますけどね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
喋、うん、らんけどね。
喋らん、そうね。あ、そうやね。あんま喋らんね、後藤くん。
喋らん、無口なんやね。
エンジョイとか言うてますけどね、今回ね。
まあ、そうやね。そんなキャラやったっけって思うけど。
何しかのキャラの影響を受けてるか、何しかのキャラのセリフしか喋らんのよね、この子。
うん、
そう。せやった。
やなぁ、まあ、頭、なんていうか、もともと知ってたキャラとのギャップもあって好きなのは、三つぶり。
わかりますよ。うん、
あ、この子そんなキャラって。
そうですよ。
かわいい、かわいい。
ちょっとギャップ萌えしますよね。
そう。かわいい。
そうですね。一回眉毛剃り落としましたけどね、この人、ね。
そう。夏休み、夏休みデビューでしたっけ？やろうとして、大失敗するやつ。
眉毛をちょっと自分で整えてみようと思って。雑誌つけた眉毛の調整が効くやつをこう使って、チョキチョキってやって、うまいこといかんくて。
めっちゃ細くなるっていう。
めっちゃ細くなるっていう。ありましたね、そんなことも。そうですよ、そんなこともあった、こんなこともあったって言えるんですよ、干物の天地は。 ちなみにこの干物の天地というタイトルは、山田洋次監督のキネマの天地から来てる
そうなんだ。
はね、
そうなん
ですよ。お好きな映画らしくって。
あ、そうなんだ、ね。
そうなんだって。
あら、そうなのか。うん、
らしいですよ。僕もすごく好きな映画ですけどね。うん、いい映画なんですよ。うん、中井貴一さんと有森奈美さんと渥美清さんと、
うん、
もう松竹の何十周年か記念の映画で、
おお、
うん、非常にいい映画、
うん、
うん、いろんな人出てくるし松竹に絡んだ、
うんうん、
うん、そう、最後はああいうオチとはちょっと思ってなかった、へえと思ったことありましたけど、
うん、
そうそうそうそう。そんな感じでございますけども、はい。ということで、氷室の天地、うん。うん。何か言い残しとくことはないですか？
まあ、最後までアライグマは、害獣だったなって
思う。害獣だったね。はい。そうですね。
最後の最後まで来て、アライグマの害獣の話で終わりかいと思ってた。
でもこれ、あそこでアライグマの正体がわかるじゃないですか。
うん。
それ考えたら、この、キャンプ界って大きかったよなって。ガッチン、ユキ漁港でしたっけ。あそこ爆笑したんですけどね。
そうね。
そうです。石に、川で石にこうぶつけて、気絶させて、魚を取るっていう。
うん。
飛行みたいな。
そうね。
やっちゃダメみたいな。
うん。
はい。そんなこと
ですよ。
お勉強になる、すごく世間のことも見える漫画だと思いますので、うん、とりあえず鳥頭としておすすめですっていう感じですよね。
そうですね。
はい。
いいですよ。
はい。ということで、ましい先生、今後もね、はい、頑張っていただきたいなと思っておりますので、ぜひ面白い漫画を描き続けていただきたいと、いうことで。
メガネにこだわってね。
そうですね、メガネにこだわってね。はい。
はい。
投げ超特急も連載続いてますし、
はい、はい。
頑張っていただきたいです。
はい。
はい。